どうも、新崎でございます。13日の金曜日、いかがお過ごしでしょうかということで、新崎ストリームのですね、2014年最後の収録が終わった直後に、13金、収録しておりますけれども、おそらくこの13金もですね、年内最後の配信になるんじゃないかなと、思っておりますけれども、まあ、今年の2月からですね、13日の金曜日という番組始まりました。で、まあ、その、新崎ストリームのスピンオフ的番組ということで自由気ままに喋っていきます。ショートポッドキャストということでですね、始まったわけですけれども、まあ、こちらの番組はですね、非常にひっそりとやっておりますのでですね、もしかしたら、新崎ストリームを聞いている方の中にも、もしかしたら、まだ13金の存在を知らないという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもですね、まあ、13金の存在を知っている方に、今、向かってお話をしておりますけれども、まあ、新崎ストリームでは話せなかったことをですね、ちょっと話すということなんですけれどもね。まあ、今年の、最後の収録が、まあ、新崎ストリームも終わりまして、喋りたかったことがあったんですよね。まだ、ちょっと時間がね、来てしまったので喋れなかったんですけれども、まあ、それをですね、やはりコンセプト通りに、この番組でちょっとやって、話していこうかなと思うんですが、まあやっぱり新崎ストリーム的にはですね、ゲームね、やっぱグルメ番組とも言いますけれども、やっぱゲームをかなりやったお話をしてきたんじゃないかなと思うんですけれども、その中でもですね、やはり自分の、まあベストゲームを挙げるとするならばですね、まあいろんなゲームありますけれども、いろいろ面白かったゲームありますけれども、やはりですね、FIFA 13じゃないかなと、いうことで、まあ FIFA 13をずっとやってきたわけですよ、ドハマりして、まあやはり FIFA 13のね、キャリアモードというモードがありまして、その中で、選手一人にね、自分で作った選手、がその一人のサッカー選手人生を歩んでいくというね、まあ、非常にね、ピンポイントな、モードがあるわけですよ。まあそのフィールドの中でもですね、新崎選手一人を操作してやるということでね、まあそういうモードがあって、それが非常に楽しかったんですね。まさに俺の求めてたゲームはこれだっていうね、サッカーゲームとして求めてたのはこれなんだっていう、のがまあ FIFA 13にあって。すごく楽しんでたんですね。で、妄想、とにかく妄想して、まあ、楽しんでたんですが、まあ、この間ですね、先日、FIFA 13と、お別れ、することになったと。データが、ね、フリーズして、データが破損してしまって、新崎選手の、一生が、もう進められなくなったと、いうことで、まあ、泣く泣くですね、FIFA 13から、まあ、身を引いたわけですけれども、まあ、やっぱりね、やっぱり妄想したいとか、まあその、やっぱサッカー選手人生をもう一度歩みたいという気持ちはね、まあしばらく遠のいてはいったものの、その中でどんどんこうくすぶり続けてですね、再燃し始めるわけですよ。そしてですね、まあそういう時にですね、まあ FIFA 13をもう一回やるっていうのを選択肢はやはりなく、やはりこうトラウマがありますんでね、データが壊れてしまったと。じゃあ FIFA 14を買うか。ね、それとも最新の FIFA 15を買うかと、いうことに、まあ選択肢としてはなるんですけれども、FIFA 14は、やはりバグがまだ存在していると。やはりトラウマがね、呼び起こされると。で、FIFA 15に関しては、まあ、バグはほぼほぼない。ね、もうだいぶもうなくなりましたと。もうほぼないと言っても過言ではないぐらいになったんですけど、まあ、出たばっかりなので高いと。僕も FIFA 13はかなり多分2014年になって、っていうか、FIFA 14が出るっていう確定した時ぐらいにも買ってますんで、FIFA 13を。要は1年遅れで買ってるんで、FIFA 15をタイムリーに買うっていうのはすっげー高い。なんていうんでしょうね。やっぱりこう、小遣い制ですんで、なかなか買うわけに、ね、やっぱりいきなりこう、ドーンとお金を出して買うわけにいかないんですけれども、まあその中で、やはりこう、できる限り安く、買いたいっていう中で、まあ FIFA 15という選択肢はなくなったわけですよ。で、まあそうなってくると、もう次に手出すとこって言えば、 まあ、やはり日本でサッカーゲームといえばっていうところでいくと、やはり、まあ、世界的にその売れているゲームといえば FIFA なんですけれども、やはり、日本でね、やっぱりこう脈々とね、トップを走り続けてきたその歴史のあるゲームといえばウィニングイレブンですよね。ただまあ最近はですね、あのライセンスの問題だったりとかでいろいろとこう FIFA に大きく差を開けられていたわけですけれどもですね、まあそういった問題は確かにあのサッカーファンの中ではですね、まあいろいろあるとは思うんですよ。実名で登場してないとかね、名前を皆さんね、すごい努力してあの名前を変えたりとか、その顔をいじったりとかしてっていうので、みんなこうウィニングイレブンでやってるんですけど、まあ僕そこまでこうやる、情熱がないもんですから、まあそのままやるんですけどね。まあやっぱり全然違う名前とかなんですよね。あの有名選手とかでも。有名選手とかはライセンス取ってるけど、なんかこう、ちょっと中間ぐらいの選手とかなるともう完全になんか偽名みたいになってて。ただでも、僕の遊び方ってもう基本妄想なんで、なんていうかな。別に実名だろうがどうだろうが特に問題はないっていうか、何やったら別に新崎選手って別に実際にはいないから、何ていうかファンタジーの世界って思えば別にこの名前でも別に何とも思いませんみたいなね。まあクリスティアーノ・ロナウドとかはまあ普通に実名なんですけれども、なんか偽名とかなるわけですよね。なんかクリスチャン・ロナルドとかね、そういう名前になるんですけど、でも、その新崎選手のいる世界ではクリスチャン・ロナルドが世界最高のプレイヤー、メッシじゃなくてメッソとかね、メッツとかねだったとしても別にそんなにさほど問題はないって、まあ妄想だからねって思えると、まあそう思えば別にライセンスの問題は特に問題ないなと思って、でウィーニングイレブン2014ですよ。2015からは、なんかその、ウィニングイレブンでもその、FIFA と同じようにキャリアモードっていう選手一人の、を操作してやるっていう、のに、まあその、同じモードで、あの、ビカムアレジェンドっていうね、まあモードがあるんですけど、それが2015からはないような話を聞いて、で、やっぱ2015高いんで、この間、ブックオフに行ったらですね、ウィーニングイレブン2014がなんと1200円ぐらいで買えたんですよ。安いなと、思って。で、まあ、買いまして。で、まあ、そのウィーニングイレブン2014、即決ですよ。やはりこの安さとね、やっぱビカムアレジェンドがあるということで、FIFA と同じようにできるということで、で、まあ、やり始めたんですよね。そしたら、まあ、ね、まあ、やはりですね、選手一人を操作して、まあ、ちょっと若干操作性が変わったりとか、その動きが変わったりとか、まあ、いろいろあるんですけども、リアルさがどうたらとかね、あるんですけど、まあ、でも妄想がメインの私としては、特にさほど問題はないと、いうとこなんですよね。ただ、その、大きく変わったのは、その FIFA13 の時は、その、解説、実況があるんですけど、試合中にね、流れる実況が。で、実況がその、堀池匠さんね、昔清水エスパルスで活躍した、堀池匠さんが、まあ、やってらっしゃったんですけど、なんかね、その、FIFA13 でやっぱ世界的なゲームだから、もともとやっぱその英語とか、そう、英語圏とかが、まあ、基本だと思うんですよ。そこが、やはりこう、日本に、その、日本版出すときに、その、まあ、ローカライズっていうんですか、まあ、して、その、実況を入れてるんですけど、やっぱおかしいんですよね。ちょっとバグってるというか、明らかに足で蹴ってるのに、なんか、見事なヘディングとか言ったりね、もうこいつも何を言ってるんだと。セリエ A の試合なのに、ブラジルリーグの試合をお届けしますって、完全にこれ違うチャンネルの番組、違うチャンネルのやつだなっていうことになるわけですよ。で、まあ、これちょっと嫌だなと思ってたんですけど、まあ、妄想でもなんか保管してなんとかやってたんですよね。楽しくやってたんですけど、まあ、気にしないっていう風になってたんですけど、まあ、その、ウィニングイレブンやっぱすごいのは、やっぱ実況がすごくちゃんとしてるというか、で、今回に至ってはですね、まあ、やはりウィニングイレブンの実況といえば、やはり有名なジョン・カビラさんがね、やってるわけですけれども、その解説がまた豪華で、なんとですね、二人いるんですよね。なんと、まあ、 サッカー日本代表、元日本代表の10番を背負っていた、七海選手ですね。で、あと、ベルディの北沢、あのロン毛でおなじみの北沢選手ね。まあ、今もロン毛で、ちょっとなんかおでこ広くなってるんじゃないかな疑惑の北沢さんがね、やってるんですけど、またこれ豪華ですよね。すごい。で、ほんで、全然バグとかが一切ないんですよ。変な実況とか全くなくて。これはいいなと思ったんですけど、ただ一つ気になるのが、ジョン・カビラさんはすごくはっきりと実況されるんですよ。で、すごい聞き取りやすいし、すごくこう、臨場感のある実況をしてくださいます。で、七海さんもすごくこう、まあ、解説として、まあ、別にその聞き取りにくいとか、は全くないし、変なことも言わないし、っていう、まあ、お二人は全然いいんですけど、ただ、ここで問題なのは北沢選手なんですよね。別にね、悪くはないんです。別に言ってることが悪いとか全くないんですけど、ただね、声質なのか、その喋り方なのか、聞こえない。聞き取れないっていうね。一応音声を、上げたりとか下げたりとか、そのバランス整えて実況ちょっと聞こえやすくとかできるんですけど、それをしても、なんか、北沢選手がこう解説をし始めるじゃないですか。なんかこう、いや、この後半戦はどうのこうのとかで言い出して、ただなんかその後、なんか、みたいな感じの、なんかこう、つぶやきみたいな感じで喋、なんかそう、ささやきみたいなで喋るんで、全くわからない。最初の、数秒の喋りだけしか聞こえなくて、あとはなんか、ごにょごにょごにょごにょごにょごにょごにょごにょごにょごにょごにょごにょごにょ、なんですよね、みたいな感じのことを言って、で、ジョン・カビラさんが、なるほどって言うんですけど、いや、なるほどじゃないみたいな。全然わからへんみたいな、もうそれだけが唯一別に残念とかではなく、面白いなっていう、なんかこう、突っ込みどころとしては、北沢さんの声が全然通ってないっていうね。まあそうですね、今後もし僕がウィンディングイレブン、また次の作品に触れることがあればですね、まあ当分ないと思うんですけれども、ぜひともですね、北沢さんが解説でまた参加されることがあれば、ぜひとも、声を張っていただきたいなと。最後まで声を張っていただきたいな。最初は聞こえるんですけど、だんだんこう、やっぱね、あれさ、俺さはない、俺さなんですよね、みたいな感じの、もう何、そこにすごいこう神経が取られて結構試合に集中できないことがあるんで、何を言ったんだ、北沢さんはって思っちゃうんで、まあその辺ね、良ければまあ改善点として、まあ、今後に期待してますけれども、まあ当分はですね、ウィニングイレブン2014、まあこれもですね、非常に楽しくやってます。まあなんかいろいろ FIFA14、13に比べるとですね、いろいろ変わって、た部分とか、まあもちろんチームとかも全然違うし、システムも違ったりとかありますけども、やっぱり選手一人となって妄想しながら、やっぱやるのはもうやっぱ楽しいなと思って、まあウィーレの方に浮気させていただきましたということで、まあそうですね、まあ今回は、まあ北沢選手の、北沢さんの解説が全然聞こえないっていうことについてね、お話しさせていただきましたけれどもということで。というわけで、まあ、今回の、13日の金曜日はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。というわけで、まあ、13日の金曜日的にもですね、今年1年皆様お聞きいただきましてどうもありがとうございました。また来年もですね、13日の金曜日、並びに、本番組の方、本放送の方であります、新崎ストーリーもどうかよろしくお願いいたしますということでございまして、それではまた。来年にお会いしましょう。皆様、良い13日の金曜日をお迎えください。だから良い年末と13日の金曜日かけようとしてなんかこううまくできなかったパターンですね。そんなわけで、また、来年お会いいたしましょう。2015年お会いいたしましょう。しんなきでした。さよなら。